御言葉を読みいたします。今日はこの一箇所からお話をさせていただこうと思います。少し長いですが、ヘブライ人への手紙12章1節から4節の御言葉です。こういうわけで、私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重みや絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をもういとわないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。あなた方が気力を失い疲れ果ててしまわないように、ご自分に対する罪人たちのこのような反抗を忍耐された方のことをよく考えなさい。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。ディートリヒ・ボンヘッファーという人がいます。名前はお聞きになられた方もあるのではないかなと思いますが、ボンヘッファーはナチスに抵抗したドイツのルター派の教会の牧師でありました。ボンヘッファーの生涯は、信仰とは行動であり犠牲であるという、そのような信念に貫かれたものでした。ボンヘッファーのことを少し紹介させていただきますと、ボンヘッファーはまず若き天才神学者としてベルリン大学で神学博士号を取得いたします。若干21歳の時なんですね。その後アメリカに留学します時、黒人の教会で信仰は社会正義と結びつくということを痛感いたします。1931年ナチスが台頭する直前に帰国いたしまして、教会は国家の暴走を黙認してはならない、そのように考えます。しかし1933年ナチスがドイツキリスト教会というものを作りまして、教会という教会をナチスの支配下に置いてしまうんですね。それに対抗しまして、ボンヘッファーは告白教会という教会を結成いたしまして、イエス・キリストだけが主であると宣言したんですね。しかしそのボンヘッファーがラジオ放送で、指導者を崇拝するのは偶像礼拝であるというふうに批判いたしましたところ、突然その放送が遮断されてしまう。そうなってくると、自分の身に危険が迫っていることも悟るはずのところでございますが、モヘファは沈黙は罪である、教会は悪に立ち向かわなければならない、そのように考えまして、1940年には軍のナチスドイツの軍の情報部に自分の身分を偽装して就職いたしまして、そして反ナチスの抵抗運動をしていた組織の一員として、ユダヤ人の救出や国外脱出を支援いたします。そのために軍の情報部に入り込んだわけなんですね。1943年ヒトラー爆殺計画にボンヘッファーは加わります。これにあたってはボンヘッファーには悩みがあったんだそうですね。聖書を通してキリストの言葉で、敵を愛せよというふうに教えられているのに、敵を殺すのは罪になるのではないか、そのように葛藤しつつも、悪を止めるために悪に加担するということを選びました。計画は失敗し、1943年4月に逮捕されます。刑務所で2年間独房生活を送りますが、その独房から彼は 手紙と詩をひそかに書きまして、そしてその内容がに看守が感動したもんですから、看守に目をつぶってもらって家族に届けてもらったと。ボンヘファーはこんなことを書いています。神なき時代に神を信じることは苦しむことだ。しかし苦しむことによってこそ神は私たちに近づくことができる。苦しみにおいて、私たちの苦しみにおいて、神は私たちに近づいてくださると。考えてみれば、十字架のイエス・キリストこそ苦しまれた方ですね。神なき時代に生きている。それは、今のこの時代の日本に生きている私たちもそうでありますけれども、そしてそれゆえに苦しむということもないとは言えないんですが、しかし苦しみというのは、それを通して神が私たちに近づいてくださる時である。ボーヘファーは十字架の死を見上げてそう考えたんですね。牢獄の中で、囚人仲間と共に、密かに聖書研究をいたしまして、死刑囚に、あなたは許されていると告げ、死刑囚は涙した。そのような話も伝わっています。ドイツが敗戦する間際の1945年4月9日、ボンヘッファーは絞首刑に処せられます。処刑の前日、ボンヘッファーはイギリス人の捕虜に対してこのように語ったんだそうです。これが私の終わりです。でもこれが始まりです。朝起きると裸にされ、公衆台へ連れて行かれます。その時のそのそばにいたドクターの証言があります。膝をつき静かに祈る姿は今まで見た中で最も信仰深い人間だったと。そのボンヘッファーが残した言葉があります。いくつかの有名な言葉があるんですね。一つは、安価な恵みではなく高価な恵み。安価な恵みというのは、ただ恵みを受け取る、そのようなものであります。それに対して高価な恵みというのは、弟子としてイエス様に従うこと。それこそが信仰であるのだと、ボンヘッファーは言いました。また、ボンヘッファーは、共に苦しむ神という言葉をしばしば使いまして、神は全能の王座ではなく、十字架の弱さの中におられる。神は苦しみのただ中に共におられる。神が私たちをこの世の苦しみを神と共に耐える力へと導いてくださる。それは神が私たちの弱さの中に入ってくださることである。そのようなことも言いました。全能の神ではなく、十字架のキリスト。弱さを抱え、苦しんでおられる救い主。その十字架のキリストに習うこと。それこそが聖書が言っていることである。そうするとき神は力ではなく愛として現れてくださると。ボンヘッファーはそのような信仰へと至った人でした。そもそも聖書が言っている通りのことですよね。私たちは苦しみって言うと嫌がりますけれども、しかしイエス・キリストは最初から言ってますよね。十字架を背負って私に従いなさいと。ボンヘッファーは信仰とは観念ではなく信仰とは犠牲であると ということを身をもって示しました。ナチスには裏切り者とされ、教会からも過激だというふうに批判されながら、イエスに従うなら十字架を背負う覚悟が必要だとの信念を生き抜いたんですね。その彼の最後の言葉はこのようなものでした。死は私を神の手に委ねる最後の機会です。最後のチャンスです。生き切って最後、神に我が身を委ねた。自分自身を譲り渡して、十字架のキリストに十字架を背負って従い通した。そのような生涯を見ますと、私たちは、自分は果たしてこれほどの信仰を生きているだろうか。いや、とても及ばない。そのように思うことがあります。しかし、ボンヘッファー自身も、そのような時代に、そのように行動しなかったらば、そのような信仰に到達することはなかっただろうと思うんですね。しかし私たちはいずれにせよ、生きる時代というのは選択できないわけです。しかしだとしたら、私たちにはここまでの生き方をするということは不可能なんでしょうか。困難なしに大きなことをすることはできないということは言えるのだと思います。私たちはみんな知ってますよね。偉人と呼ばれる人たちの多くは、幼少期から困難を味わっているんです。その困難を乗り越え、幼少期の不遇を取り返そうとするかのように、偉人たちは働き、大きな技を成していきます。全然違うこと。例えばスポーツにしてもですね。例えばマラソンでタイムが出る、良いタイムが出るというのは、デッドヒートの中でこそです。せめぎ合い、つばぜり合いの中でこそです。独走では普通タイムは出ないんですね。だとすると、私たちが今のこのような時代に生まれてきたということは、これはボンヘッファーほどの信仰に到達するのは土台無理だということなんでしょうか。しかしボンヘッファーはこのような言葉も残しています。世俗でこそ神に出会う。神は教会や礼拝や聖書や祈りといった宗教的な領域に閉じ込められているのではなく、むしろこの世の現実、苦しみ、責任のただ中で出会うものである。神は教会の建物の中や祈りの言葉の中にだけいるのではないということですね。むしろ苦しむ隣人の中、政治的な責任の中、家族、科学や芸術や日常の労働の中、死の現実の中にこそ十字架につけられたキリストはおられるんだということです。何よりイエス様こそこの世にいる人である。イエス様に従う者は、だから世俗を生きるのだと。イエス様こそ神の右におられたのに、この世にいらしてくださった。世俗にいらしてくださった方であります。私たちの現実の中にいらしてくださった方であります。ボンヘッファーはこうも言っています。我々の前にあるのは宗教的にではなく世俗的に生きること、ただそれだけである。神は弱い者、苦しむ者、世俗のただ中でこそ出会われる。神を探すなら、教会の中にではなく、この世の痛みと責任のど真ん中に降りていきなさい。そこにこそ十字架のキリストが先立っていてくださるんだ。そして考えてみますと、私たち一人一人も間違いなくこの世の痛みと責任の最前線にいる一人であります。私たちはみんなこの世に生きるということの最前線にいる。その中にあって痛み、苦しみが あります。しかし私たちは苦しみを嫌悪することがありますけれども、苦しみというのは嫌悪するべきものではないんだということですね。苦しみというのは神と共に踏みとどまって戦って乗り越えるべき場所なんですね。苦しみが私たちにとって好ましくは思えないというのは当然のことです。キリストも十字架の前に苦しみが過ぎ去るようにと祈ったわけです。しかし祈りの最後には苦しみを受け入れて十字架につけられていったわけなんですね。私たちが苦しみを嫌悪するというのは、キリストでさえ苦しみを嫌悪したということで言いますなら、まあ当たり前のことであります。私たち一人一人も皆この世の現実の最前線にいるわけです。戦いの現場にいるわけです。この世の痛みと責任のただ中に私たちも置かれている。その中でいつもいつも私たちに好ましいことばかりが起こるわけではない、いやむしろ好ましくないことの方が多く起こる、そのような現実の中に私たちは置かれているんです。ただ苦しみは嫌悪すべきことではないんですね。苦しみというのはそこにおいて私たちが神様と出会うことができる絶好のチャンスなんです。むしろその苦しみの現実こそが神に出会う場所なんですね。十字架の主に出会う場所なんです。そして主の愛がこのような現実に置かれている私にも注がれていることを感じることができる、そのような絶好のチャンスがその時なんです。苦しみというものについての考え方を私たちも変えたいと思います。苦しみというのは単に嫌なものではないわけですね。嫌がってしまいたくなる現実っていうのはあるんですけれども、しかしその私たちのためにキリストは私たちの現実の中に降りてきてくださったわけです。私たちもそれぞれに与えられた私たちの最前線で苦しみの中、主と共に踏みとどまり戦っていきたいと思います。復活の主がその向こうにおられます。もう一曲、3秒。